私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの主イエスキリストは互いに愛し合いなさいという言葉を私たちに今日伝えています。人を愛する、互いに愛し合う、どういうことなんだろうとやっぱり思います。愛するっていうことはとっても難しいことです。どうやったらイエス様が言われるように人を愛し互いに愛することができるか、そのためには愛するっていうことが一体何であるか、そのことを考えなければなりません。ある若い時のことでした。愛するっていうのは一体何、そういうふうに考えて悩んでいた時があります。その時にある先輩が聖書をですね読む時にですね、愛というのが出てきたらある言葉に変えてみれば全てわかるよというのを教えてくれました。その先輩が教えてくれたことは何だったかというと、愛と出てきたら全てイエス・キリストって変えて読んでみなさい、そうすると愛が何であるかということがわかるんじゃない、そう言われましたので、実はそれからこの愛っていうのが出てくるとき、私はそこにイエス・キリストを当てはめることにしました。互いに愛し合いなさい、その言葉をイエス・キリストがという言葉と変えてみるならこうなります。互いにイエス・キリストし合いなさい、それはどういうことかというと、イエス・キリストが私たちにしてくれたことを同じように相手にするのだということになります。イエス・キリストが私たちのことを本当に大切にされているように隣人を大切にするのだ。愛というのは一体何かというと、実はイエス・キリストがしてくださったことを同じようにするということです。ですから愛の中に攻撃もなければ迫害もなければ差別もないのです。イエス様は私たちに対してそんなことは一切されません。むしろいつも温かく見守り導き、そしてある時には試練を与えても私たちに正しい道に導こうとされる、その姿を見ながら私たちは愛というものを学んでいけばいいのだなというふうに思うのです。今日は友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そう言われました。これも十字架の出来事を私たちに教えていることでもあります。イエス様は私たちのことをこれから友と呼ぶとおっしゃいました。その友のために自分の命を捨てる、それが十字架の出来事だというふうにおっしゃるのです。親友は人生の宝と言われています。良い友、心から信頼できる友人に恵まれた人は本当に幸いです。師弟関係でもなく先輩と後輩の間からでもありません。お互いが対等にその人格を尊重し、また尊敬し、互いの心を開いて何でも話し合うような信頼関係に基づいた友人関係、その友達がいればどんなに素晴らしいかなと思います。多分そういう友達を作れるのが中学生や高校生、大学生の時だというふうに思うのです。ですから皆さんにとっては今の時期本当に大切にしてほしい、友達と本当に大切にな時間を過ごしてほしい、その時間の中でこの礼拝のひとときもあると思っていただきたいと思うのです。イエス様は処刑される前夜、すなわち弟子たちと別れる前にご自分の思いをすべて弟子たちに話されています。実は今日皆さんが読んだところはイエス様が弟子たちと別れ別れになるその直前に最後にこれを言っておきたいと言われて残された言葉です。その中でイエスが友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、互いに愛し合いなさい、そのことを教えてくれたのです。イエス様は友である私たちのためにご自分の命までも与えられました。これに勝る愛はない、そのことを今日私たちは教えられるのです。そのように友達と関係を持っていく、その関係ができれば 私たちは本当にイエス様が教えてくれた互いに愛し合うことができるようになるというふうに思います。しかし愛し合うほど難しいものはありません。むしろ憎みしみ合うことの方が簡単かもしれないなというふうにも思うのです。今私たちはニュースで多分パレスチナの状況っていうのをよく耳にすると思いますし、ニュースでは目にもします。本当に悲惨だというふうに思います。あれだけの人たちが今日も命をなくしていく、その大半に子どもたちもいる。無差別にロケット弾が発射され、警告はされると言いますが、警告されて3分後には爆撃が始まるという、そういう悲惨な状況の中にあります。実はそこにも教会があるのです。キリスト教会があります。その教会は今パレスチナのガザの中で一体何を教えているんだろうなと思います。敵を愛せということを教えられるんだろうか。イスラエルの人々を愛し合う、それが教えられているんだろうか。どうなんだろう、そういうふうにも思う時があります。しかし絶え間ない努力の中でそのメッセージはキリストのメッセージとして伝えられている、そのように見取りライブという牧師先生が教えてくれました。私たちのルーテル教会はガザではなく実はベツレヘムというところにあります。そこに見取りライブという一人の牧師先生がおられます。その牧師先生がやっぱりパレスチナ人のクリスチャンとしてやらねばならないこと、キリスト者としてやらねばならないこと、それはイエス・キリストがおっしゃったように互いに愛し合うこと、それをもって子どもたちと共に平和を作り上げていくんだ、そのことを日々行動で起こしておられるということをお聞きしています。そういう中で何回か訪問するたびに、何が子どもたちにとって一番必要ですか、そうお聞きしたときに、希望ということだというふうにおっしゃいました。どんなに殺されている子どもたちの中にあっても希望、これを奪い取るものは何もない。その希望を私たちは絶えず絶えずイエス・キリストから来る恵みの一つとして子どもたちに語らねばならない。二つ目は創造するということ。すべて神様の恵みというのは創造の中にある、作り上げるということです。だから平和も作り出さなければいけない。同時に希望というのも作り出していくものであってはならない。そのようなことをおっしゃっておられました。そういう中で子どもたちと始められた運動が、実はこのパレスチナの子どもたちと一緒に作ったステンドグラスの天使だったのです。このことに実はその教えが凝縮されていました。これは何かというと、実はイスラエルの軍隊が、戦車や、ロケット弾で来るときにパレスチナの子どもたちは石と瓶で応戦します。しかしそれでは平和は来ないとラヘブ先生は言うのです。たとえ向こうが爆弾でやってきても、こちらが石や瓶を投げたら、それは小さくても武器は武器なんだ。爆弾に対して小さな武器で対抗してたら一生この戦争終わらない。どうすればいいか、武器に対してこちらが持っていけるものはただ一つ、相手を愛するという、それだけ。その思いを伝えること、それだけだ。だから実は子どもたちに自分が投げた瓶を拾いに行かせて、そしてこのステンドグラスを作り上げたのです。ベツレヘムというところはイエス・キリストがお生まれになったところ、天使がやってきて天には栄光、地には平和と言ったところ。だからこの天使を作って、私たちが本当に望んでいることは戦争ではなく平和なのだ、それを伝えに行こうという運動だったのです。これを作って子どもたちと一緒に戦車の前に立つのです。そして瓶を投げるのではなく、この天使をイスラエルの兵隊に渡して、私たちが望んでいるのは本当は平和になることだと言って、これをイスラエルの兵に渡していくという、そういう運動を始められました。こんなことが本当にできるんだろうか、私はそれは恐ろしくてようできません。もしかすると 銃で撃たれるかもしれない。何も持たずにやってくる人ほど怖いものはないのです。その怖さを知っていながら子供たちにはこういうふうに教えておられました。本当の勇気というものは石や瓶を投げることではない。戦車に対して機関銃に対して石を投げるのが本当の勇気ではない。本当の勇気とはそういう石、また戦車でやってくる人たちに対してあなたを愛しています言えること、これが本当の勇気。その人たちの前に何も持たずに、ただ神様からいただかれた体だけで、そして教えられたその御言葉だけで立つ、それができることが本当の勇気だ、そういうふうに教えられていたのです。それを聞いたときに、平和を作り出すっていうのは本当に難しい、しかしできないことではないのだというふうに思いました。相手を愛する、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちを攻撃する者に対しても愛していくことができれば、必ずいつかは平和な世界が創造されていくだろう、そのように私たちは思い、またそのことに希望をかけていきたいというふうに思います。今日は平和を覚える主日を私たちは守っています。しかし今この時もパレスチナでは子どもたちが銃撃戦に遭い殺されています。今日はそのことを少しでも共に祈り、またそのことを思い、私たちの平和を願っていきたいなというふうに思います。実は水戸ライブ先生を通して、今日は大江教会のためにパレスチナのビショップが祈りの言葉をですね、作ってくれました。パレスチナからの平和を求める祈りをこれから新興国家の後になります。これはパレスチナのルーテル教会のビショップが今世界中に対してこのように祈ってほしい、そのように作ってくださった祈りです。今日はこの祈りを私たちもします。そして祈りの応答として皆さんが持っている折り鶴を今日はこの前にあるこの砂の上に置きます。今日はなぜ砂の上に置くかというと、流された地を覚えるためです。子どもたちが殺されて地に帰らざるを得ない、そのことも覚えながら今日の一日を過ごしてまいりたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が平和を創造する者としてあなたに守られ導かれていきますように、どうか爆弾に対して武器ではなく愛を、あなたの愛を伝える者となれるように、どうか私たち一人一人を導いてください。今世界中で紛争の地にある人々、特に子どもたちのことを覚えます。どうかその命が無駄になくなりませんように、主よ、どうかあなたがそこに共にいて守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。